2節から13節。6日の後、イエスは、ただ、ペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて、高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れて、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると、雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子。これに聞け。弟子たちは急いであたりを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけない、と弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者は、まずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスは言われた。確かに、まずエリアが来て、すべてを元通りにする。それなら、人の子は苦しみを重ね、恥ずかしめを受けると、聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく。エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。14節から29節。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて、律法学者たちと議論していた。群衆は皆、イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが、何を議論しているのか、とお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて、物が言えません。霊がこの子に取りつくと、どころ構わず地面に引き倒すのです。すると、この子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ、転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からか、とお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら、私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず耳も聞こえさせない霊。私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると、霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、と尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだ、と言われた。30節から32節。一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される。殺されて三日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。33節から37節。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして、一人の子供の手を取って、彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。38節から41節。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。42節から50節。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは片手になっても命に預かる方が良い。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。もし片方の足があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。地獄では、蛆が尽きることも、火が消えることもない。もし、片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では、蛆が尽きることも、火が消えることもない。人は皆、火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして、互いに平和に過ごしなさい。